サークル紹介、今週のサークル紹介は遠藤公民館で活動されているキルトバスケットの皆さんをご紹介いたします。それではこちらで講師を務めていらっしゃいます清水悦子先生に伺います。清水先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、こちらのキルトバスケットさんはいつ頃、どんなきっかけで発足したのでしょうか。
ちょうどもう30年か40年近く前に、パッチワークがものすごく人気が出て、日本国内に、その頃にここで始めるのを、私の先生が始められて、先生がまた他の大きいところへ仕事に行かれることになったので、その後を引き継いでやるようになりました。
そうですか。ではもうね、30年以上ということですから、本当に長きにわたりですね。
長きにわたってみんな年を取りました。
本当長年交流を続けていらっしゃるという皆さんなんですけれども、こちらのサークルはどういったサークルなんでしょうか。
そうですね、一応見本になるようなものを持ってきて、みんなでいろんなものをそれに合わせた型紙で作るのが基本ですけど、あと本持ってこられて、こんなの作りたいって言われれば、みんなが良ければじゃあやってみようかっていうような形で、だから結構適当にバラバラに、手の早い方は早く、遅い方は遅くで、足並みは揃わなくても頑張ってやっています。
そうですか。皆さん今日もテーブルの上で作業をされていらっしゃるんですけれども、布を縫い合わせて作品を作るパッチワークですけれども、こういった生地なんかは皆さんご用意されるんですか。
一応は個人で買ってくるようにということになっています。それから昔持っていた自分の一番基本は、ワンピースとかなんとかをほぐして、そういうものも交えて古い布を大事に使っていこうっていうのが基本で始まっているので、そういうのも時々はあります。で、懐かしい生地を混ぜて楽しいものができることもあります。
それはとっても素敵ですね。いろいろな思い出をこう作品に込めることができるわけです。さらにその作品自体もね、思い入れが強いものになりそうですよね。さあ、皆さんたくさんのものを作っていらっしゃるようなんですけれども、例えばどんな作品があるんでしょうか。
そうですね、皆さん一番好きなのはバッグですね。持って歩くから。あとはうちに飾るタペストリーとかクッションから小物とか、お孫さんになんかちょっとプレゼントするぬいぐるみなどをよく作ります。
カバンやポーチ、本当にこう普段持てるものからそんな風に飾れるものまで、いいですね。
毎年絵と飾りも作ります。はい、クリスマスと絵とは基本的に作ってるって感じですね。
そうですか。では毎年毎年作品が増えていくというのも楽しみですよね。ではもう今年の絵ともしっかり皆さん作って飾られたんですね。
飾られたんだと思います、完成した方は。
ではね、それぞれ個人のペースで進めている、まあ、それもでもこう無理にならなくていいですね。
あ、もう完全にマイペースでやっておりますので、いろんな方がいらっしゃいますのでね。
さあ、そうした皆さんのとても素敵な思いのこもった作品なんですけれども、何か発表するような機会はありますか。
毎年公民館祭に必ずお部屋の一部をお借りしてみんなで発表会をしますので、それがやっぱり楽しみの一つですね。
発表会に向けての作品作りっていうのもされるんですか。
いや、それはね、負担になるので、あるものでやりましょうという感じでやっています。
では日頃の活動で皆さんが作ったものを発表するという、そんな機会ですね。たくさんの方に見ていただくの励みになりますね。
やっぱりね、見てもらうっていうのは楽しいみたいですね、みんな。
こうしたパッチワーク制作の楽しさや魅力って、先生どのようにお感じになっていますか。
そうですね、こういうところに集まって大体のことを決めて、あとは家に帰って空いた時間をちょっと使って何か楽しいものができるって、やっぱり私たちの年代は縫うことが当たり前だったので、それをいつまでもできれば子どもとか孫なんかにも伝えていきたいなと思うんですけどね。そういうところです。
実際にね、でも作られた作品をお孫さんなんかにこう差し上げると喜ばれる、そんな声もあるでしょうね。
いや、もうみんな大喜びで、いろんなものを持って、だからおばあちゃんがパッチワークしてればそういうものを持っている子どもがいるっていう感じですね。
それがね、代々つながっていくといいですね。
そうですね。
そんな思いも大切にしながらご指導に入られている清水先生です。さて、パッチワーク、キルト制作に興味があるという方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひそんな方々へメッセージをいただけますか？
ミシンで縫うのもいいですけれども、たまには小さな歯切れを持って集まってお話をしながら何かを作っていきませんかという、そういうメッセージを送りたいと思います。
では気になるなという方、見学なんかに起きても大丈夫でしょうか？
あ、いつでもいらっしゃってください。
こちらで指導に入られている清水先生に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではメンバーの方にお話を伺います。小林道子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小林さんはいつからこちらのキルトバスケットに参加されているんですか？
先生が始めたちょっと後くらいですかね。
そうするともう30年以上前になりますか？
そうですね、上の娘が小学校5年生の時だったので、本当40年ぐらいですね。
もう長年ご経験がおありの小林さんですけれども、これまでにどんな作品を作られたのでしょうか？何か印象に残っているものありますか？
一番大きいのはやっぱりベッドカバーですかね。
ベッドカバーというとかなりの大きさになりますよね。
うん、
ね、
しつけをするだけでももう結構大変。
そのような大きな作品を作られたり、その他にもありますか？
そうですね、今はもう孫にあげたりとか、干支のものとかね、たくさん。
そういった動物とかお人形をお孫さんに差し上げたりするんですね。
そうです。
お喜びになるんではないでしょうか？
なんかもうもらうのが当然のような感じで持っていきます、はい、
そんなね、おばあちゃまが作られた作品をきっとね大事にされていくのではないでしょうか。さあ、そして今は何を小林さん作ってらっしゃるんですか？
ポーチですね。で、今ちょうどこうキルトしているところですね。
円形のその生地に実際こう縫っていってるんですけれども、ポーチの真ん中にこうお花ですかがついています。
はい、これ桜。
とても春らしいデザインですよね。
そうですね、
こんな風に季節を表現できるって素敵ですね。
そうですね、お雛様とかね、いろいろ作りますね。
では年間でいろいろな行事があるので忙しいですね。
そうですね、なかなか手がもう年とともに遅くなってもう本当にできないんですけど、
とは言っても本当に細かい作業を今も続けられていますけれども、このパッチワークの楽しさってどんなところだとお感じになってますか？
そうですね、出来上がるとやっぱりすごいこう達成感みたいなのがありますけど、今やっぱり時間がとってもかかって暇がなくて、はい、目も悪くなってきてるし。
ではご自分のペースでゆっくりといったところでしょうか？
そうですね、そんな感じです。
そんな風にね、それぞれ皆さんのペースで臨むことができる、そんなところもこのキルトバスケットの魅力じゃないかなというふうに思います。何か今後作ってみたい作品っていうのはあるんですか？
もう結構年数が経ってるので、もう細かいものになっちゃいますね、ポーチとか。
これからも楽しんで作られてください。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、続いてもメンバーの方に伺いましょう。岩井雑子玲子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岩井雑子さんはいつからこちらに参加されているんですか？
前お話しされた小林さんと同じ時に入ったんですね。一緒に行きましょうかって言うんで、そこからずっと今まで続いてるんです。
本当に長きにわたり参加されていらっしゃるんですけれども、これまでに作った作品で印象的なものってありますか？
やっぱりベッドカバーかな。娘のために作ったんですけど全然使ってくれなくて、そう、家に飾ってあります、ベッドの上に。
思い入れがありますね。
そうですね、はい。
さあ、そしてどんな作品を今は作ってらっしゃるんでしょうか？
今これポーチですね。みんなこれ作ってます。
とても素敵な色柄ですね、
はい、桜のね柄でいろいろ、この生地を探すのに苦労しますね、やっぱり。
なんだかこう拝見していると岩井雑子さんの作品とても女性らしい色合いですね。ピンクとかお花とかですね。
ピンク好きなんです私、はい。
すごく柔らかい色合いの淡い色を使っていらっしゃるようですけれども、このポーチは完成したらどのように使われるんですか？
友達にあげたりしてますけど。
月に2回参加されていますけれども、パッチワークの楽しさ、続けられる魅力って何でしょうか？
やっぱりここに来るとずっとねみんな一緒だったので、なんかこう和むんですね。待ち遠しいのね、月2回が。 で今私ね、前ここに住んでたんですけど、新百合ヶ丘の方に住んでるんです。そこから通ってきてるんです。うん、それかけてもやっぱりなんか行きたいと思うところなんです。皆さんいい方ばっかりで、やっぱりこちらの友達がよくてここまで通ってきてるんです。できる限りここ行きたいなと思ってます。
作品作りはもちろんですけど、そのように皆さんとの交流というのもとても楽しまれているようですね。これからもどうぞ活動を楽しく続けられてくださいね。岩井雑子さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺います。吉村美代子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
吉村さんはいつからキルトバスケットに参加されているんですか？
私はね、30年ちょっと前から参加させていただいております。洋裁をもともとやっておりまして、歯切れがねいっぱい出るので、あ、パッチワークでこれ歯切れ合わせたらいいなと思って、それがきっかけで入ったんですね。
もう長年このパッチワークを続けられているんですけれども、パッチワークをこう続けている魅力とか楽しさってどんなところでしょうか？
世界で一つだけのものが出来上がるっていうのがとても嬉しい、楽しみです。
今あのテーブルの上にいろいろなこう生地が置いてありますが、それがこう縫い合わさっていくわけですね。
そうなんです。フライの生地がいっぱい持ってきてるんです。それをこういうヨーヨーキルトを今作っております。
ポーチのその生地の表面がなんだかこう透けて見えてるような感じですね。
はい、そうなんです。このヨーヨーキルトを中に入れて、上にオンガンジっていうものを乗せてで留めてるんです。ちょっと変わってますよね。
いや本当に素敵ですね。立体感もあって、まるでお店のお品物ですね。
そんなことないです、自己満足です。
可愛いですね。これまでにも様々な作品作られてきたと思いますけれども、何か思い入れのある作品っていうのはありましたか？
やっぱり皆さんおっしゃってましたけれど、ベッドカバーですかね。1個しか作ってないんですけど、大作でした。
時間をかけてそのような対策にも挑戦されてきたんですね。何か今後作ってみたい作品というのはありますか？
先生がこれ作るとかって見本を持ってきてくださって、それを作るのが楽しみです。
楽しくこれからも続けられてください。吉村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは続いてもメンバーの方のお声をいただきます。小杉千恵子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小杉さんはこちらのキルトバスケットにいつから参加されているんですか？
ちょっと長いと思いますけど、40年近くかしら。
続けられていて楽しいところ、好きなところってどんなところでしょうか？
あ、やっぱし本当に歯切れをつなげていろいろな作品ができるっていうのがちょっと魅力ですね。大きなものも最初のうちは作りました。ベッドカバーだとか子どものそういうものを作って喜んでくれて、それですごく歯切れで、ね、つなげてこんなにいいものができるんだなっていう、それが自分ながら嬉しかったですね。でその間に子どもの受験が何かがあって、一生懸命やってるから子どもの方に神経がいかなくて、そういうことでよかったかなと思って、イライラすることもないし、
そんな風に集中することで気をこう休めることにもなるんですね。
そうですね。だから皆さんとちょっと鎌倉やなんかで切れを買いに行こうと先生に連れていただいたりして、お食事行ったり、なんか気が紛れるっていうかね、楽しく続けてます。
本当に作業も細かそうですが、先生が隣でサポートしてくださってるんですね。
そうなんです。
清水先生、どんな先生ですか？
優しくてね、親切で大らかにね教えていただいてます。
先生のその優しい雰囲気に包まれて活動されているんですね。これからも楽しくどうぞ続けられてください。小杉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。